小川未明作カラス。頭が過敏すぎると口や手足の働きが鈍り、かえってのろまに見えるものです。純吉は少年の時分にそうでありました。学校である思慮のない教師が純吉のことを、お前はドン吉だ、と言ったのが原因となって、生徒たちは彼のことをドンちゃんとあだ名するようになりました。ドンちゃん、早くおいでよ。学校への往復に友達はこう言ったものです。しまいには、本名を言うよりか、仲間の間柄だけにあだ名で呼ぶ方が親しみのあった場合もあるが、そばを通ったドラ猫に石を投げるのが遅かったからといって、心から軽蔑した意味で、ドンちゃんではダメだな、と言ったものもあります。彼は自分より年下の子供たちからも、ドンちゃんと言われることに対して、決して心よくは感じなかった。ただ、黙っていたまででした。そして、自ら憤りを紛らすために、ニヤニヤ笑ってさえいました。だから一層、みんなが彼を馬鹿にしたのです。時々、純吉は、自分を侮る相手の顔をじっと眺めることがありました。あの面に原骨を食らわせることは何でもない。だが、俺が腕に力を入れて打ったら、あの顔が欠けてしまいはせぬか。そう、心の中で思うと、なんでそんなむごたらしいことができましょう。しかし、相手がいつも自分より弱い、年の少ないものとは限っていませんでした。純吉よりも大きい力の強そうなものもありました。すると、また彼は、思ったのです。俺は負けても決して謝りはしない。喧嘩をしたら命のあらん限り組みついているだろう。その結果はどうなるのか。どちらかが傷ついて倒れるのだと知ると、彼はそんな事件を引き起こす必要があろうかと疑ったのです。西の山から毎朝早くカラスの群れが村の上空を飛んで東の方へ行きました。そして晩方になるとそれらのカラスは一日の働きを終えてきれいな列を作り東から西へと帰っていくのでした。彼らはこうして常に友達と一緒であったけれど、互いの身を支配する運命は必ずしも同じではなかったのです。中には意外な敵と出会って戦い、危うく逃れたと見え、翼の傷ついたのもあります。この不幸なカラスだけは、みんなからややもすると遅れがちでした。けれど、しんがりを受けたまわったカラスは、この弱い仲間を後方に残すことはしなかった。何か合図をすると、たちまち整った陣形はしばし乱れて、傷ついたカラスを強そうなものの間へ入れて、左右から勇気づけるようにして連れて行くのでした。カラスの方がよっぽど偉いや。純吉は空を仰ぎながらつぶやくと、目の中に熱い涙の湧くのを覚えました。ある日のことです。田んぼへ出て、父親の手助けをしていると、不意に父親が、純也、あれを見、鳥でさえ弱い者は馬鹿にされるでな、と言ったのです。純吉が父親の指す方を見ると、驚いたのでした。翼の端の取れた哀れなカラスを、仲間が意地悪く、列の中から追い出そうとして、右からも左からもつついているのでした。 ああ、わかった。おとといはあんなに親切にしてやったけれど、いつまでも弱いと邪魔になるのだな。純吉は自分が弱くないことをどうしても見せなければならぬ気がしました。だが、自分の強いことを示すために仲間と喧嘩をしなければならぬだろうか。彼はやはり迷ったのでした。そのうちに小学校を出ました。もう誰も彼のことをどんちゃんというものもなかったのです。その後、彼は村で気の弱いおとなしい青年とみなされていました。戦争が始まって、純吉が出征に召集されたとき、父親はただ息子が村から出た友達に引けを取らぬことを念じたのでした。お父さん、私は育児なしではありません。ご心配なさらないでください。純吉の家に残した言葉はただそれだけでした。その日、中隊長は兵士らを面前に置いて、おごそかに一条の訓示をしました。諸君は何という幸福者だ。実にいい時に生まれて天皇陛下のために、お国のために尽くすことができるのだぞ。喜んで、勇んで、思う存分な働きをしてもらいたい。長い眠りから今目が覚めたように、満面好調を注いで、にっこりとしたものがあります。それは、純吉でした。そうだ。今こそ本当に自分の身を粉にして打ち当たるところができるのだ。最も勇敢に戦って、華々しく江南の花と散った勇士の中に、純吉の名がありました。この知らせが、ひとたび村へ伝わると、村の人々は今さら英雄の少年時代を見直さなければならなかったのです。さすがに英雄は違っていた。何と言われても仲間とは喧嘩をしなかったからな、と、その当時彼のあだ名を言った友達までが語り合いました。丘に建てられた、新しい墓標の上を今も朝は西の山から東の里へ、晩方には東の空から西の空へと帰っていくカラスの群れがあります。そして哀れなものをいたわるかと思えばまたいじめるというふうに矛盾した光景を空へ描きながら。